ぶらり街歩きの時間です。戸川隆です。さてこの時間はリポーターの鈴木純子さんが街歩きを通して発見したこと出会ったものを紹介する番組ぶらり街歩きということで、今日もスタジオに鈴木純子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まだまだ暑い日が続いておりますけれども。
暑いです ね、
は
い、
ねえ、体調は大丈夫ですか。は
い、まあなんとか、
なんとか、
はい、耐えながらという感じです。
もう一頑張りという感じですかね。暑い、ね、日が続いておりますけれども、はい、さて今回のぶらり街歩きですけれども、はい、もう今回はどちらをぶらりされたんでしょうか。
はい、今回に私も、まあ、正直よく知らなかったんですけれども、はい、初めて行ってきました。黒江という場所があるんですが、黒色の黒に江戸の江なんですけども、はい、うん、黒江というところの街歩きをしてきましたので、
どこなんでしょうね。
はい、黒江ね、どこなんでしょうねなんですけど、はいはい、和歌山県の海南市黒江という場所にな
る。和歌山県なんですね。ちょっと遠出しましたね。
はいはい、和歌山まで行ってしまいました。
はい、はい、
三田からですとまず大阪まで出ていただいて、で和歌山まで紀州路快速っていうのを走っていますので、はい、それに乗るとね結構スーッとこう行ってしまうといえば行ってしまうんですね。で和歌山まで行って終点で乗り換えて、
終点で乗り換え、
乗り換えますよ、はいはい、和歌山で最後そこまで行きますので、はい、そこから乗り換えていただくと、うん、もうそこからは3駅4駅ぐらいの
方なんですね。
黒江という駅になります。
はい、じゃあ三田からですと黒江まで正味何分ぐらい。
約3時間。
3時間ですか。
はい、往復のことはあまり考えない方がいいか。
行ったら帰ってこないといけないですからね。
そうですね、はい、まあ、お泊りされてもいいと思うんですけども、一応はい、はい、ですから帰りのことも考えつつ、
そうですね、
はい、もう向こうに滞在している時間の方が短いんじゃないかなと思うんですけども、は
い、
でも行ってしまいましたね。
この日は天気はいかがでしたか。
とても良い日だったです。はい、
とても良い日だったですね。
はい、でもね、そこまでではなかったですね、
う
ん、
そうですか。
もっと覚悟してたんですけども、あとこの、まあ、言ったら片道3時間往復6時間の間は、うん、とても涼しい車内
に、快適に車内で、ね、
いられますので、
良かったですね。
はい、もうそこも含めて暑い日はこういうのもありかなというふうに。
逆にね、はい、遠出の方が電車に乗ってね。
そうなんです、はい、で電車からこう外を見ているのは結構好きですので、うん、そういう過ごし方で、まあ、中で本を読んでてもいいですし、ずっと外を、ね、見ていてもいいですし、
はいはい、じゃあ旅気分を味わいながら、はい、サンダから3時間かけて黒江に行きました。
はい、行きましたね。はいはい、ここなんですけれども、はい、以前まあ、少し前ですが湯浅という場所をご紹介したことがあると思うんですが、うん、 そうですね、はい、そこは醤油の産地ということなんですけれども、うん、この湯浅に行った時に、はい、この黒江のパンフレットが置いてありまして、近くにこういうところもあるんだなっていうのは思ってたんですが、はい、その時はもう湯浅のこといっぱいだったので、はい、とりあえずもらってきて、そのまま置いちゃったという風ですね。ですね、はい、でこちらの方に今回行ってみようと思って、はい、何かなんか湯浅の方にあったぞ、何だっただろうと思って調べてみたら、あ、黒江っていうところだったなというのを思い出しました。で調べてみますと、紀州漆器、漆塗りですね、
はい
はい、その産地だそうなんですね。
そうなんですね、
はい、で室町時代から続いているそうで、
すごい歴史ありますね。
はい、そうですね、江戸時代には紀州藩の庇護を受けまして、うん、とてもこう盛んになったそうなんですね。
なるほど。
で職人の町としてもどんどんこう職工さんが増えまして、うん、皆さんたくさん住んでにぎわいが、うん、続いたと、
はい、
でその家並みが今も、ね、残っていると。
そうですか。そういった歴史を感じることもできるんですね。
そうなんです、はい、でこう路地がこうあって、こういろいろな家が あちらこちらに、はい、そんな感じですね。で2017年からは日本遺産というようにこの周辺が指定されましたので、うん、それも含めて来られる方も増えてきていると。
いいですね。行ってみたいですね。
はい、でまず行ったところは黒江駅から歩いて、まあ、15分から20分ぐらいなんですけども、うるわし館、はい、ひらがなでうるわしなんですが、うるわし館というところに行きました。
はい、
でここまでなんとか、うん、地図を頼りに、はい、とことこと歩いていきましてですね、はい、ここでやっとこう一休み。
あ、結構かかったんですか。
はい、そうですね、まあ、やっぱりちょっと暑いというのもありますし、
ね、
15分ぐらい歩いていくと、
結構
ありましたね、本当にこっちの道かなと思いながら、
初めての、ね、街ですもんね。
そうなんです。あんまり 矢印があったり、大きな宣伝が出てるわけではないんですけれども、
感を頼りに、
はい、まあ多分こっちかなというふうに、
長年の経験が街歩きの経験が生きるわけですね。
ここで生きるのかなみたいな、
なるほど、は
い、風なんですけれども、なんとか麗しかにたどり着きまして、もう麗しという文字を見た時には、うん、ああよかった、ちょっと近づいてきたぞと。でここに入りますと、はい、ここはあの漆塗りのもののこう展示ですとか、うん、あと販売、うん、ちょっとあの休憩できるようにもなっていますね、はい、それからあの予約制なんですけども蒔絵の体験というのがあるそうなんです。
はい、
であのこちらではお盆ですとか、はい、あと弁当箱のところにちょっとね、あのお花ですとか、うん、あの鶴とかの絵を、うん、まあ、描けたらいいんですけどね、そういったものをできる
体験、はい、体験ができるんですね、
はい、でここではね、あの私歩いてる時、はい、正直あまり人には会わなかったんです。
会わなかった、
はい、
あの、まあ、日中ですし、
日中ですね、はい、平日だったんですけども、はい、あのこの場所には数人のお客さんが来ていて、
は
い、
確かに、
はい、皆さん休憩したり、うん、こう展示品を見たりされているようでしたね、
うん
うん。でここであのまたいろいろ地図とかありますので、はい、最新の情報を、まあ、ゲットしまして、はい、でその近くにあります黒江塗り物館というところに出かけました、はい、でここはあのリノベーションした古民家カフェになっていまして、はい、あのここでお昼が食べられるという情報は、ね、ちょっと得てはいたんですが、
事前にチェック
ですね、はい、うん、あのいただいた地図の中にも出てきますね、はい、はい、でそこにはあの湿気で食べるランチ、はい、そうなんです、ちょっといい、
いいですね、
で器で食べられるランチってなんだろうと思って、はい、もう絶対ここで食べよう、ね、高いかなとか思ったんですけども、はい、そこへ出かけてみることにしました、
はい、
であの行ってみますといろいろ種類があるんですが、うん、私はあの油淋鶏定食、わかりますか、あの唐揚げの上にちょっと、
はい、
あの甘辛い、ね、
かか
ソースが、
はい、油淋鶏定食、
はい、それにしました。
湿気大丈夫なんですかね
どうなんでしょうと思うんですけどもあの、はい、大丈夫そうにかけてありました ね、はい、であのこちらにしまして、あと唐揚げ定食ですとか、うん、豆腐ハンバーグ定食とか、うん、春巻き定食とか、
あ、いろいろあるんですね、
はい、そういったものが選ぶことができます、はい、であのご飯の器もねとっても素敵な器ですし、はい、もちろんあのお汁の、はい、ね、おつゆの器もそうですし、あとその油淋鶏が乗っているお皿もね、
は
い、
なんか
もう、もうね、もうどれも素敵で、まずはこう見とれるという感じですよ ね、あの家でもこういうのに持って食べればもうちょっとあの美味しそうにさらに見えるかなと。
日々の管理が大変そうですけど
ね、はい、
暑いのあまりかけるとね、あれ
どうなんでしょうね、と思いながらいたんですが、はい、あのとっても美味しくいただくことができました、うん、ここではあの土産物を買うこともできまして、
そういうのも買えるんですね、はい、いいですね、
あの結局買ってしまいました、
買いました、
はい、
何を買ったんですか。
あのお茶碗ですね、はい、あのどちらにもなる風なんですけども、ご飯茶碗にしてもいいし、あの汁物を入れてもいい、
でもいいしと、
あの木の、 あの器になって、
軽いしいいですよね。
そうなんです、はい、あの赤色と黒色の2種類買ってしまいましたね、
はい、
だいぶ迷ったんですけどね
はい、見たらやっぱりね、
見たらやっぱり、ね、
ちょっと遠いですしね、はい、そうしょっちゅう来れないので、
なかなか来れないぞと思うと、
はい、買いますよね、
でもうあの定食を食べる前に注文した後少し時間ありますよね、はい、あの並べてあるので、そのあたりを見たりしているうちにもう
余計欲しくなりますね、
もう欲しいな、どうしようみたいな。
でこれも、
はい、あのもう似たものがねたくさん置いてありますので、もっと真っ赤に塗ってあるものですとか、
同じ赤でも違うん
ですね、はい、そうですね、私のはあの木の部分も、はい、あの残してあって、あ、半分赤色で塗ってあるものにしました。
はい、いいですね、はい、
そうなんですね、こういったものを買うこともできます、うん、であの他にもですね、あのこういった古民家を、古い建物をリノベーションして、はい、あの古本屋さんですとか、あといろんなこう家並みが残っているところ の、はい、あのそこに、まあ、あの漆器を扱っているお店があったりとか、いろいろしますね、はい、でその中の一つでオールドファクトリーブックスというものを、はい、このもらったマップの中で見つけたんですね、
は
い、
オールドファクトリーブックス、
はい、面白そうです、
ちょっと気になりますね、
気になりますよね、でこちらはあのその漆塗りを扱っていたところをまたリノベーションして、はい、あの古本屋さんにされているそうなんですが、はい、あのちょっと歩かないといけない風だったので、
遠
かったですね、はい、そうですね、遠いというほどでもないけど、でも少し歩くので、うん、ここまで歩いていって、うん、もし閉まっていたらどうかなと思って
ショックですね、
はい、あの電話をしてみました、はい、そしたらあのマップの方には一応やっている時間帯で、はい、まあ、曜日も正しかったんですけども、 暑いので、はい、どうもこの日中はちょっと湿っていると。
そうなんですね、
はい、この夏はもうあまりに暑いのでこの時間帯湿っていますと、夕方の5時から明けますと言われたので、
そうですか、
ちょっと残念、
あ、いけなかったんですね、
はい、そうですね、
暑さのため気になりますね、
はい、夕方ということなのでこれ次回
次回になりますか、
なりましたね、はい、もうこの時点でも次回が確定します。
古本屋さんなんですね。
そうみたいですね、はい、
ちょっとこの都市部から離れてるので、はい、思わぬ一冊がこういうところに、ね、
そうなんですよ、もう、ね、
ある可能性が大ですから ね、
ここね、はい、
こだわりの
東川さん分かってくださいますね、
は
い、
そうす、もうこれはちょっと気になります、ここ
そうです、ね、
どんな品揃えなのかが気になります、ね、
はいはい、このマップにも載っているんですけれども、はい、ここにありますのは旅や世界をテーマにした本が並ぶ隠れ家的な風呂、もうね行くしかないですね、
いいじゃないですか、
週2日しかオープンしてないですよ、
余計気になって、
はい、一応私金曜日に行ったので金土はやっているということだったので、
金曜日が営業なんですね、
もうぴったしじゃんと思ったんですけれども、
ね、暑さのせいで、
はい、
残念
ですね、
この暑さはいろんなところに影響を出してますね
そう思いますね、
今回も影響して、
ね、でもつくづく先に電話かけてよかったなと思い
ながら、ほんまですね、行ったらショックですもんね、
行ってね、ガーンってね、これまでやってる時間じゃないかと思いながらどんどんどんとかしてしまうかも、
ここまで来たのに気になるシャッター一枚向こうがね、
はい、そうなんです、
夢の世界が広がってますから、
なんかね、ちょっと準備とかされてるかもしれないのに、ね、こっちは暑いのに、入れないのかみたいな
気になるな、
はい、
どんな本があるんでしょうね、
そうですね、行ってみたいですね、はい、であと他にはこの辺はね、ノコギリ派状の家並みというふうに書いてあります、一体どういうことなのかなと思ったんですけど、はい、土地が四角にはなってるんですが、うん、ややこう平行四辺形のように、
うん、あ、ちょっとずれてるんですか、
ね、なってるらしくって、どうもそれは一説にはなんですけども、はい、こう漆の商品ですね、うん、それを出荷するために、うん、それがこうスムーズにいくように、はい、車を置いたりですとか、
なるほど、
台車を置いたりとか、
そのスペースをちょっと開けてるという、はい、
そのためにどうもそうしているようで、少し斜めにこうギザギザとなっているような家並みも確かにこう見ることができました。
そうなんですね、
はい、でそういったものを見たりですとか、うん、あとお祭りもあるそうで、うん、11月には漆器祭り、
はい
はい、それから5月末または6月の初め頃なんですけれども、黒江めった祭り、めったはひらがななんですが、
これ
は、
ね、めった祭り、
メダカのことだそう
です。あ、メダカをめったって言うんですね、
というそうなんですね、はい、でそのメダカにちなんだ、はい、なんかどうも、ね、メダカを飼ってらっしゃるお宅がたくさんあるそうで、それにちなんだ、グッズですとか、お祭りをされるということですね。
人気ですもんね、メダカね、
はい、みたいですね、
はい、昔からなんですね、でも ね
そのようですね、まただからこの時にも行ってみたいなと、
ね、
はい、次は狙ってこの辺りに行けるといいかなと。
まだ暑くなってない時期だったら本屋さんも空いてそうですね、
そうです ね、もう絶対本屋さんも
行かないといけないですね、
はい、電話してから行きますよ。
そうですね、はい、
であと出向いたところは黒牛茶屋というところなんです、はい、
黒牛茶屋、
はい、真っ黒の黒に牛なんですけれども、はい、
牛ね、黒牛、
はい、この辺りはこう昔は入り江だったそうで、うんうん、黒い岩がこうポコポコとあるように、それがこう牛のように見えたと。
なるほど、
はい、でそこから黒牛という名前があるそうで、その名前をつけた名手酒造店というところ の、うん、お酒があるそうなんです。黒牛、
地元のお酒、はい、黒牛、は
い、そうなんです。でそこのお店が黒牛茶屋というのをやってらして、売店ですとか、あと聞き酒、
聞き酒も、はい、いいですね。
そうなんですよ、はいはい、で酒樽とか道具がいろいろ並べてありまして、うん、私は何を聞き酒やったと思いますか。
黒牛じゃなくて
もうね、完全に黒牛のつもりだったんです、
はい、でもそこで変わるぐらい何かがあったんだ、そこに、
はいはい、
黒牛のつもりで行ったのに、
黒牛一択のつもりだったんですけど、思ったほどいろいろね、黒牛も黒牛何々、はい、黒牛何々、いろいろ大吟醸なんかいろいろ書いてあって、はい、うーんってなっているうちに、はい、とろとろ梅酒という、ね、
トロトロ梅酒、
その紙を見てしまってですね、なんだろう、このとろとろ梅酒、はい、で梅酒のさらっとした感じよりももう少しこうトロッとしてます。
濃いイメージですかね。
はい、そうですね。 で、あのそれを聞いたらもうそれに変わって、
変わっちゃった。
そうなんです、はい、あの黒牛はいずこへという感じ、
そうですね、
はい、
なってしまったんですね。じゃあいろいろこう日本酒で大吟醸とか、まあ、並んでるその黒牛の銘柄をこう押しのけて、
はい、
うん、
押しのけてそっちがね、トロ
トロ、
はい、
梅酒のトロトロっていうところに、はい、気持ちがいってしまったと。
ってしまったと、はい、
梅ね、産地ですもんね。
はい、そうですね、ね、それもあってですね、うん、もっと違う場所だったらそうじゃなかったかもしれないんですけど、やっぱり和歌山でとろとろ梅酒ときたら
こっちかな、
なんかもうこっちかみたいな、
なるかもしれませんね、
はい、そうですね、はい、でこちらをいただいたと、はい、でなんとサービスで、はい、あのとろとろ梅酒の横に何かも注いで、はい、別の普通に何か注いでるなと思っていたら、はい、普通の梅酒もね、 これはサービスですからって、
はい、飲み比べみたいな感じで、
はい、そうなんですよ、もう両方味わってしまってですね、
はい、無限さんになりますけど、はい、そのとろトロトロ梅酒はどういう感じなんですか。
やっぱりあの普通のに比べると、やもうものすごくトロトロでしたね、トロトロ、はい、もう果肉がこうたっぷり入っているという風で、はあ、これはいいなというふうに思いながらいたんですけれども
美味しそう、
はい、
いいですね、
ちょっと持ってこれなくて申し訳なかったんですけど、
いいですよ、
はい、
もうここでやっぱりお土産買われた、
はい、お土産を買わなければだったんですが、ここでなんと黒牛を買って帰
った。あれトロトロ梅酒買えなかったんですか。
そう、もう相当迷ったんですけど もう最初の目的は黒牛を買うだったんじゃないのかというふうで
もう一人の鈴木さんが、
はい、
語りかけてきたわけですね。
そうですね、
何か間違ってないか、
はい、はい、
最初の思いと、
はい、あのまた今度来た時にまたトロトロ梅酒かなというで、
なるほど、
次回やることがいろいろと、
ね、
はい、黒牛を味見をしていないのに、はい、
やりました、
はい、
もう名前からして何か美味しそうですもんね。
そうですね、もうこれはいい酒だぞという感じの名前ですよね、
長いんですかここの。
そうでしょうね、はい、あの、うん、あまりこう詳しくは書いてなかったんですが、株式会社としてされたのはあのここまだ何十年というふうらしいですけども、うん、あの一応あの古くから作ってはいらっしゃる、うん、そうですね、
そうなんですね、はい、でお家でもう黒牛は飲まれ、
いやまだ少し、まだ、はい、あの以前買ったものが少し残ってますので、
それ終わってから、
そちら終わってから
こう、まだ飲まれて
じゃん黒牛というふうに、ね、はい、味わおうかなというふうに、
ね、結構鈴木さん飲まれます。
いやあのもうそんなには飲まないんです、はい、もう本当におちょこにいっぱい飲むかなぐらいなんですけども、まあ、そのぐらいが今はいいかなという、ちょっと
なんかよくお酒お土産で買ってるイメージが、
そうですよね、はい、はい、前もきっとあの、ね、何か買ったほど、
そうそうそうそう、
あの、ね、どうもねこういう酒蔵を見ると、絶対買いたくなってしまいますね、もうここでしか買えないんじゃないかとか、うん、あの思ってしまってですね、
確かによく見たら通販してたりね、
はい、そうです、
ネットで買えたりするかもしれないですけど、
は
い、
そうなんです、
はい、でもここでしか買えないものもあると思いますからね、はい、
そうなんです、
思い出と一緒に、
はい、思い出と一緒に今日はここへ行ったぞという感じで、
いいですね、こう並べてね、
はい、並べてね
並べて
そんないい札といいんですけれども、はい、確かにあのよく買ってますね、
そうそう、そんなイメージがありますけど、はい、あんまりでも飲まれないですね、
そうですね、そんなにガンガン飲んでいるという札ではないですね、はい、もっと飲める口だったらあの、トロトロ飯の後にまた飲んだかもしれないですけど ね、
う
ん、ね、
だいぶご機嫌さんで帰り3時間あります
から、そうなんですよ、
ちょっとこう起きてる自信はないですから、
ね、あ、全く、はい、はい、それよりもあのまた黒への駅までたどり着けるかっていうのもね、少し、ね、少しね頭をよぎったり、ここで、
ね、結構歩いたんですね、
はい、この後やっぱり15分20分また歩きますので、その間にちょっとフラフラっとなって
なんか近くのねまたのれんくぐりそうでね休憩があってらそこでもう今日はいっか黒江で
ねえもう3時間もいっかみたいな風になってですね、なるかもですよね、はい、
いいですね、
はい、いっぱいなのがまたいっぱいという風になってしまっても、はい、
じゃあ正味まあ往復6時間なので、はい、黒江にいたこの滞在時間ってはどれぐらいだったんですか。
滞在時間約4時間
4時間ですね、でも4時間は、はい、
そうですね、12時過ぎぐらいから、うん、そうですね、3時50何分の電車に乗りましたので、うん、まあ、そのぐらいの感じですね。
なるほど、
はい、
まあ、ちょっとブラブラとしながら、
はい、そうですね、
歩いたということですね、はいはい、他にどうですか、こう印象に残っていることとか何か出会ったとか、
そうですね、やっぱり祭りの頃にもう一回来てみたいなという思いがとってもあってですね、うん、私漆のものって結構お値段が張るイメージがあったんですね、はい、で最初行きましたこの漆館に展示がしてあったんですけども、はい、いやいや見てもね、うん、買うわけじゃないし、うん、というふうで、うん、 でも、まあ、休憩がてら、一回りはしてみようかと、もうどんなにびっくりするお値段かなと思ったんですが、思ったほどではなかったんですよ。はい。やっぱりこう、皆さんに使っていただけるようなものをどうも作るのが、ここのスタイルのようなんですね。
じゃもうどんどん使いたいですね。
は
い。
で、それで私も、やや買う気になってしまって、で、ぬくもり館の方で見たものを、もう買って帰ると
茶碗蓋、
はい、ちょっともう気分も大きくなってです ね、 いいですね、このぐらいなら買えるぞみたいな風に、はい、
でもそれぐらいこう、そうですね、気軽に、はい、ちょっとお土産にっていう感じで買える、はい、いいですね、
は
い、嬉しいですね。
お箸とかでしたら、塗り物館で見たものはもう200円から、
うん、あ、そうなんですね、はい、へ
え、もうもっとすごいかなというイメージ、
なんかイメージはね、はい、高いイメージありましたけど、
もうね、お箸でもちょっと選ぶのどうしようかみたいな風かなと思ってたんですけども、うん、はい、そうではなかったですね。はい、
ぜひ皆さんも、
はい、ぜひ見てみていただけるかといいかなと思います、
ね、
はい、で次回は今回は私黒江駅で降りて、はい、ね、歩いていたんですけども、はい、その黒江駅の次の駅が海南駅という駅なんです、はい、はい、で次回行くときには海南駅で降りて、そこからこの街並みの方へ歩いてみたいな、
あ、なるほど、
大体、ね、はい、同じぐらいの距離だそうなんですね、同じぐらいで15分ぐらい徒歩らしいですね、はい、今度そちらから回ってみるとまた風景が違って見えるかな。
そうですね、はい、なんか川も流れてるみたいな、
そうなんです、はい、ね、そういったあたりも見てみたいですね。
海もまあそこそこ近い、
はいはい、そっちまで本当は、ね、天気さえ良ければ
行けたら、
まあ、はい、もっと、ね、涼しければ行けたらなというふうに思っていますね、
ですね、はい、じゃあまあ半日ではちょっとねあれですからね、はい、一泊がてら
と いいですね、はい、で今回私は青春18切符を使ったんですけども、はい、こちらを使うとやっぱりだいぶお得にまた行けますのでね、はい、はい、これは9月10日までのようですので、もしお持ちの方ありましたら
ギリギリ駆け込みで行けるかもしれませんね、はい、ぜひじゃあお出かけということで、和歌山県海南市の黒江、はい、今回ぶらりされたということですね。
そうですね、はい、
でこれからの季節は街歩きにももちろんいいですし、はい、そして大きなイベントとか、
あ、ね、そうなんです、はい、よく戸川さん振ってください
ま、ね、すね秋といえば、
はい、もう秋といえばもう
早いなと思って、
ああ、そうなんです、もうそんな季節なのかというふうなんですけども、待望の建築祭が目白押しでですね、はい、もう大阪はもちろんなんですが、はい、大阪、京都、神戸というふうにありますので、はい、もうだんだん案内が少しずつ、うん、ボランティアをしようとしている人に対しては来ていまして、
動き始めましたね、はい、またね、
あと YouTube で説明会などもありますので、はい、それを見てちょっと心構えをしておくと、
ね、はいはい、どこに行こうかなと、なぜ数が多いのでね、はい、全部は回れませんから、はい、ある程度こうルートを決めて楽しんだ方が、
そこがね、はい、もうものすごく大変なんですけども、楽しみでもあるというね、もうどこをどうすると一筆書きになるか、
行けるかというね、
もう毎回そこでねもう楽しくてしょうがないんですけど、ええ、ここへ行くためにはここを削るかみたいなね、ここ行けなくなるな、
その時間が最高ですね、
そうなんですよ、はい、で
地図を見ながら、
はい、でこううまくできたかなと思ったのに、うん、もうここは閉まる時間じゃないか
時間帯、ね、
ダメじゃないか、
時間がありますからね、
4時で閉まるってなると、
もう一回行こうね、
先にね
練り直し、
じゃあ逆回りなのかとか、もう何をしているんだっていう風なので
それがいいですね、
はい、もうそこをもう楽しむと思って頑張るしか、
う
ん、
そう、
はい、
それも含めてのイベントということ
で
またインターネットでそのあたりを調べていただければ、
はい、
また情報が出てくると、
そうですね、
いうことですね、
はいはい、
動きもありましたらこのぶらり街歩きでご紹介いただければと思います、
はい、よろしくお願いします、はいはい、今から楽しみですね、
楽しみですね、はい、また眠れない日々が始まりそうですけど、
そうです、しかもね、ドドドッと来るのでね、
いっぺんにね、
そうなんですよ一応少しずつ、まあ、各イベントは相手はいるんですけれども、だからといって準備期間は、ね、どんどん重なってきますので、やりながら参加して、ね、また次のもやりながらという、もう
ね、
そこをどうクリアするのか、はい、
また次回以降楽しみにしております、はい、今日のぶらり街歩きスタジオに鈴木純子さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。